こんにちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださって、そして LINE 公式アカウントやスタンド FM からご感想メッセージくださいまして、どうもありがとうございます。嬉しく読ませていただいております。はい、今日はですね、恋愛、なぜ私はときめかないのかというテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、ね、ときめかないっていう状態が続くと、なんで私だけみたいな気持ちになってしまうこともあると思うんですけれど、友達はね、みんな恋愛したり結婚したりしているんだけど、私はそもそもときめくということがない、いいのかこれで、私大丈夫なのみたいな感じになっていることはないでしょうかね。ときめかない自分はなぜなんだとなっているあなたへのメッセージであります。今日はね、はい、すごく恋愛したいっていうわけでもなくて、でもこうもときめくことがないとなると、私ってなんかおかしいんじゃないかなって不安になる。で、まあ、とある30代の女性がおっしゃってたんですけれど、私ね、それってね、当然なのかなって思ったんですよね。はい、ということで今日も3つに分けてお話をしていきたいと思います。1つ目がときめかない理由、そして2つ目が恋する気持ちに準備は不要、大事なところで噛みました、恋する気持ちに準備は不要、そして最後に3つ目として、ときめき度アップ、こんな感じで進めていきたいと思います。そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてください。ということで早速1つ目のときめかない理由というところからお話入っていきたいと思います。はい、で、あなたが今、私がときめかないのはなんで、どうして私はときめかないのって感じているとしたら、ちょっとね、振り返ってみてほしいんですね。はい、というのも、先ほどの30代の彼女はですね、恋愛よりも夢中になっているものがあったんですよ、実は。そして彼女がそんな状態の時期に、つまりすでにときめいている状態であるっていう時期にですね、たまたま彼女の周りが恋愛ですとか結婚ラッシュになったから、私はなんでとか、恋愛系にときめかないんだろうって感じてしまったのかもしれないんですけど、もはや彼女は彼女で他のことに恋していたということですね。つまり対象物が人間じゃなかったけど、すでに恋をしていたっていうだけの話なんです。でですね、夢中になっているものもない、そして何に対してもときめいたり夢中になったりする感覚が全然ないっていう場合ですよね。はい、あれ、私の感性死んじゃったのみたいな気持ちになってしまうと、無気力感のような、なんとなくこうエネルギー不足のような、そんな状態になっているんだとしたら、それはね、もしかするとあなた自身がちょっとこう心が傷ついちゃっているのかもしれないということですね。例えばその傷っていうのは、一つ挙げるとするならば前の恋愛とかね、以前の恋愛ですね。何かトラウマになるようなことがあったりとか、大失恋した過去があって、心が傷ついて、傷ついただけではなくて、こう凍りつくような、凍結してしまっているような状態が無意識のところで今も継続しているのかもしれないなっていうことですね。はい、で続けて、恋する気持ちに準備は不要っていうところに、さらにお話し進めていきますけれど、今お話ししたように、もしこう傷ついた状態であれば、心がね、まずはその傷を癒してあげるっていうことが大切になってきます。表面上は普通にできていても、心っていうものは思っているよりも傷が深く刻まれてしまうことってあるんですよね。で、恋愛するのに気持ちの準備はいらないんだけれども、その前提としてね、心が傷だらけの状態だと、警戒心が先に立ってしまったりとか、疑う気持ち、それから恐れの気持ちが無意識にこう心の奥底に潜んでいるので、ときめく気持ちっていうのは出てこないですよね。引っ込んだ状態になってしまいますね。無意識にね、ときめくっていうことはときめいたりはするんだけれど、すぐにこの無意識のところはときめくんだけれど、意識の方が まずいよやばいよっていう警鐘を鳴らして、ダメダメダメっていう風に、そういうこう否定する方向に走ってしまったりもしますし、ね、こう無意識がときめいても無意識が警鐘を鳴らすっていう場合ももちろんありますよね。もしかすると後者の方が多いかもしれない。無意識にときめいても無意識がそれは危ないよっていう風に、あの危険をこう感知するみたいなね、うん、だから無意識にときめいて無意識に拒絶するみたいなループに入っちゃうと、当然こうワクワクすることもないし、心が死んでいるかのような、凍りついているかのような、うん、恋愛不感症みたいな、恋愛恐怖症のような状態になってしまってるんじゃないかなということですね。とはいえそうは言ってもね、恋する気持ちに準備はいらないと思うんですよね、うん、だからまあ心の傷さえ癒えてしまえば、こう平らな状態になってしまえば、ときめく気持ちも自然と湧いてくるはずですね。湧いてくると思うんですよね、うん、で一つ大切なことがあって、あの、まあ、今お話したように心の傷は過去の恋愛におけるそういったこう失恋だったりとかね、あの傷つけられたみたいなトラウマ的なもの以外にもですね、あのもうちょっとこう大きい意味で言う、そもそも自分なんてダメだっていう、こう恋愛以外での自己否定癖が影響していることもあのよくあるんですよね。この場合は自分はときめいてはいけない人間なんだと、ね、そんな風に強烈に自分に鍵をかけてしまっているっていうこともあるので、それが恋心にストッパーをかけているなんてこともよくあるんですよね。でこういう気持ちを抱いている人っていうのは、そもそも人との出会いが多くありそうな場には出向かないし、ね、婚活みたいなものも面倒くさくて取り組んだりもしません。ひたすら自分の内部を掘り下げるようなことをしては勝手に落ち込んでしまったりもします、はい、人と近づきたいのに人に近づくことができないっていう場合もあります、はい、あのもしかすると人に対して過剰に構えてしまうっていう癖が強くこう根付いているのかもしれないですね。いろいろな要因があるとは思います。で最後にときめき度アップということについてお話をして、今日の配信を締めくくっていこうと思うんですけれど、恋愛にときめくことがない人は何か他に夢中になっているものがあるケース、はい、一番最初にお話ししたね、30代の女性のように、これはね今そちらに没入したい没頭したい時期なので特に問題はないと思うんですよね。でもう一つ、はい、あの恋愛にも他にあの恋愛以外にもですね、あの夢中になるものがなくてときめくこと自体が湧いてこないっていうケース、はい、これは心に傷を負っている可能性があるというふうに今お伝えしましたね。で心に傷を負っているとチクチクした心が気になって、まあ、集中できませんし、また傷つくのではっていう恐れもあったりしてね、ついついこう予防線を張ってしまうと思うんですよね。でそれは全てあなたが自分自身を守るための防衛策でもあるんですけれど、あの自分を守っているようでいて、実はそれはあの自分をいつまでも傷ついた場所にね留めているようなものでもあるんですよね。私のところにいらっしゃるご相談者様の中にはね、失恋したり離婚したり心がズタボロの状態の方も多くいらっしゃるんですけれど、あのお話をお伺いすると皆さんしばらくはじっと立ち止まったりうずくまっていたりしたそうなんですね、うん、誰からも何からも自分以外の世界からね隔離されたかのように孤独を感じて閉じこもっていたとおっしゃいます。でもね、ある時ある瞬間心に少しずつ変化が訪れたそうなんです。でこれは皆さん時期やタイミングはそれぞれ異なるんですけれど、必ず訪れる時があるようなんです、はい、そしてこんな風に思い始めるんですね。それがまあ訪れた時でもあるんですけれど、いつまでもこのままじゃ嫌だ、私はこのまま終わりたくない、絶対もっと幸せになる、今度こそ私に合う彼氏を見つける、私を振った彼を見返したい、今の状態から立ち直っていつか新しい自分になって彼とやり直したい、うん、そんな気持ちがね生まれ始める頃になると、ときめきのつぼみも硬いんだけどまた開き始める時期に入ってきたっていう状態ですね。で傷ついた心っていうのは私のところでやってる心の軌道修正セッションで癒すことができるんですけれども、あの 失恋や離婚の傷ついた心っていうのはね、時間がこう必ず薬となって癒してくれますけれど、そういったまあセッションを受けることでですね、それよりも早く本来の自分自身を取り戻すことができますね、はい、で傷ついた心っていうのはあなたが思っているよりもずっとあなたに影響を及ぼしていることがありますので、さまざまなこう圧力というか不具合を自分のこう周りにね起こしていることもあります、はい、ですのでちょっとこう早くこう立ち直りたいな、軌道修正したいなという方は一度話をお聞かせください、はい、ときめかない理由は他に夢中になっているものがある場合と、心に傷を負っていてときめきモードがオフになっているという場合もあります。心の傷を根本的に癒したいというあなたは一度お話を聞かせください。ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受付をしています。そして毎週金曜日にはメルマガを発行しています、悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートが透明度をアップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガなので、こちらも気になったらこの配信概要欄のリンクから登録してみてください。ということで今日も最後までお聞きくださいましてどうもありがとうございました。それではまた、さようなら。